Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 18, verses 1 to 2.
詩編18編1節2節を開けてください。
I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold.
彼はこう言った。主、我が力。私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。
The title of today's message is Declaring God's Attributes, Part 2.
神の特質を宣言するパート2になります。
Today is our second message on Psalm
18. 今日は詩編18編1、2節のメッセージの第2回目になります。
This psalm is a song of thanksgiving the psalmist David made after the Lord had finally given him victory over his enemies.
この詩編は主によってダビデがすべての敵に勝利することができた後、主に歌った感謝の歌です。
In this psalm, not only does David sing about what God did for him, but he also sings about how God delivered the Israelites from their enemies in the past.
ダビデは神が自分にしてくださったことだけではなく、過去にイスラエルの民をどのように神が救ってくださったかについても歌っています。
David opens this psalm by declaring God's attributes to others.
ダビデは神の特質を人々に宣言することから始めています。
David doesn't boast in his own strength. Rather, he gives all praise, honor, and glory to God for his deliverance.
ダビデは自分の力を誇ることはなく、自分を救い出してくださった神を褒めたたえています。
In the opening two verses of this psalm, we can find that David mentions eight attributes of God.
この2節にダビデが神の特質を8つ示しています。
Of course, there is much more to God than just these eight attributes.
もちろん神の特質というのはこれだけではないのですが、
But these are the ones the Holy Spirit inspired the psalmist David to write. So we ought to meditate on these and think about what they mean for our own lives.
この示された8つのことは、ダビデが聖霊によって導かれて書いたものですから、私たちは熟慮して、それらが何を意味するのか考えるべきです。
Last month, in the first message from this psalm, We looked at the first four attributes that the psalmist David declares.
先月の第1回目のメッセージでダビデが宣言した神の特質の最初の4つを見ていきました。
These four attributes were, firstly, that God is lovable. David addresses God by name, and in the New Testament, we are encouraged to call God Abba, that is, Daddy.
それらはまず、神は、一つ目に神は愛すべき方ということ。ダビデはこの神を名前呼びしているんです。
These things point to us being able to have a loving relationship with God because He is lovable.
新約では神のことをアバ、つまりお父さんと呼ぶように私たちに語っています。これは神との愛の関係を持つようにとの教えから来るものです。
Secondly, he is strong. He has the strength to do anything. We don't have to rely on our own strength.
二つ目の宣言は、神は強い方ということで、何でもできる力を持っておられ、この私たちは自分の力を頼りにすることはないということです。
We need to allow him to work in our lives.
自分の力を頼りにするのではなく、自分の人生に神に働いていただくことが必要なのです。
Thirdly, he gives us advantage. If we listen to his guidance, the enemy cannot defeat us.
三つ目に、神の導きに従っていけば、神が私たちを優位に立たせてくださるということです。
God is above all things. He knows everything the enemy is up to.
私たちは敵に負けることはないのです。神はあらゆるものの上に立っておられ、敵が何をしようとしているのかすべてご存知です。
Fourthly, He rescues us. Before we knew Jesus, we were spiritually lost, held captive by sin.
四つ目に、神は私たちを救い出してくださる方ということ。イエスを知る前の私たちは、罪に捕らえられ、霊的にさまよっていたのです。
In our helpless state, God sent His Son Jesus to save us and rescue us from sin and death.
このどうしようもない状態の中にいる人間を、罪と死から救い出すために、神は一人子を送ってくださったのです。
Today we are going to be looking at the final four attributes of God that the psalmist David declares in this psalm.
では、今日はダビデが宣言した神の特質の残りの4つを見ていきます。
So let's look at these four attributes now.
では、それらを見ていきましょう。
The fifth attribute of God, which the psalmist David declares, is that He shelters us.
五つ目です。神の特質。五つ目、神はかくまわれる。神はかくまう。
The third part of verse 2 says, God is my rock in whom I take refuge.
今日の御言葉二節に、身を避ける我が岩、我が神とあります。
The Hebrew word translated into English as rock for this section of the verse is different from the word used in the first section of this verse.
ここの岩と英訳されている言葉のヘブライ語なんですが、2節の初めに出てくる岩という言葉とは違う言葉になっています。
The Hebrew word used here is ズワ。
ここはズワというヘブル語です。
This word means a rock or boulder, figuratively a refuge.
この言葉の意味は岩とか大きな丸石となって比喩的に避難所を表すんです。
This is the same word that was used for the rock that God hid Moses in while he passed by to protect Moses from seeing God's face.
これと同じ言葉は、神の顔を見ないように神が通り過ぎる間モーセをかくまってくれた岩。この岩という言葉も同じ言葉です。
Only once God had passed was Moses able to look and see the backside of God.
神が通り過ぎられて初めてモーセは顔を岩から出して神の後ろを見ることができたわけです。
And you can read about that in Exodus 33 verse 22.
この話は出エジプト記33章22節にあります。
And the same word is used in a plural form to talk about the rocks that David and his men took refuge in to hide from King Saul.
それからまたこの岩と同じ言葉がダビデと彼の部下たちがサウル王から隠れるために避難した岩の中というこの言葉も同じ言葉になっています。
And that was in 1 Samuel 24 verse 2.
これはサムエル記第1:24章 2節にあります。
If you are God's child, whenever you face storms or troubles in life, you can go and take refuge in God.
あなたが神の子であれば、人生の中でどんな嵐や困難に出会おうと、あなたは神の御手の中に避難することができるんです。
He is the rock who provides us shelter.
神とは避難所を与えてくださる岩なんです。
Let's look at Proverbs.Chapter 14, verse 32.
では箴言を見ます。箴言14篇32節です。
When calamity comes, the wicked are brought down, but even in death, the righteous seek refuge in God.
悪者は自分の悪によって打ち倒され、正しい者は自分の死の中にも逃れ場がある。
Of storms are you facing in your life at the moment?
あなたは今どんな嵐に直面していますか?
What are you depending on for your shelter?
自分の避難所として何を頼りにしていますか?
If your shelter is not the Lord, eventually that shelter will fail you, no matter how good it seems at the moment.
あなたの避難所が神でないとしたら、今自分が頼りにしている避難所がどれほど良いものだと思えていても、最終的には失望されます、させます。
If you turn to the Lord with all your heart and accept the gift of salvation from His Son Jesus Christ, you will find an eternal shelter that will never fail you.
でも、あなたが心から主に立ち返って、神の一人子イエス・キリストの救いのギフトを受け取れば、決してあなたを失望させない永遠の避難所をあなたは見出すのです。
You can depend on God for shelter. Find your shelter in Him today.
命あるとき、命を失うとき、たとえどんな状況に直面したとしても、自分の避難所は神なのです。今日、神にある避難所を見出してください。
Amen.
Amen.
The sixth attribute of God, the psalmist David tells us, is that he protects us.
神の特質の6つ目、ダビデの宣言6つ目は、神は守るです。神は守る。
There are times when the storms and battles in life are too much for us, that all we can do is shelter in the Lord.
2節に我が盾とあります。人生には嵐や格闘して参りそうな時があります。主に避難すること以外、道がなくなるんです。
God understands just how much we can tolerate and will never allow us to be tested beyond what we can bear.
神は私たちがどれだけ耐えられるかをご存知で、耐えられない試練に合わせるようなことはされません。
See 1 Corinthians chapter 10 verse 13.
コリント人への手紙第1、10章13節にあります。
However, there are also times in life when we need to move forward and advance.
また、人生においてはどうしても先へ進まなければならない時も出てきます。
Even sometimes in face of the enemy.
敵の中に進んでいかなければいけないこともあるのです。
In these times, it is good to know that God has us covered.
そんな時こそ、神が自分を覆ってくれていることを知っている、いれば、いるなら幸いです。
He is our shield.
神は私たちの盾になるのです。
He protects us from the enemy's weapons.
そして、敵の武器から守ってくださるんです。
Let's turn to Ephesians.Chapter 6, verse 16.
エペソ人への手紙6章16節です。エペソ人への手紙6章16節。
In addition to all this, Take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one.
これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。
It's very interesting that the only mention of a shield in the New Testament is in reference to the shield of faith.
興味深いことに、新約聖書の中で盾という言葉は信仰の盾という言葉のみ で出てくるんです。
Why do you think it is called this?
なぜこのように言うのだと思いますか？
Because if we have God as our shield, then we can walk by faith into the battle, knowing we won't be harmed.
それは、神を自分の盾にするなら、自分が傷つくことはないことを理解し、そして信仰を持って救いの中を歩けるからです。あ、すいません。戦いの中を歩けるからです。
Sometimes we might see a destination we need to get to, but we have to pass through a battle to get there.
時に自分の目的地へたどり着くために戦いの中を通らなければならないこともあるんです。
We have to step out by faith, confident that God will shield us.
その時、神が自分を覆ってくださるという自信と信仰を持って足を踏み出さなければなりません。
The way may look very scary, but with God as our shield, we can get through.
自分には恐ろしく見える道であっても、盾になる神が一緒なら通っていけるんです。
Let's move forward by faith.Because he is our shield who protects us from the enemy's weapons.
信仰を持って前へ進みましょう。神は私たちを敵の武器から守ってくださる盾だと言っています。
アーメン。
アーメン。
The seventh attribute of God which David mentions is thatHe fights for us.
神の特質、ダビデの宣言、七つ目は、神は戦うです。神は戦う。
The fifth part of verse 2 says, And the horn of my salvation.
今日の御言葉2節に、我が救いの角とあります。
In the Old Testament, the horn is used figuratively of power and strength.
旧約聖書では、角というのは比喩的に力と強さを表します。
You've got to imagine a bull charging at something or someone with its horns out in front.
角を突き出して何かや誰かに突撃していくお牛を想像してみてください。
So the psalmist David is declaring that God fights for us. That God saves us by His power.
詩編作者のダビデは、神がお牛のように戦ってくださり、その力を持って私たちを救ってくださると宣言しているんです。
We don't have to fight to save ourselves.
私たちは自分を救うために戦わなくていいんです。
Actually, we cannot save ourselves. We need God to save us.
実際私たちは自分を救うことはできないわけで、救ってくださる神が必要なものなのです。
And he is able to save us because he has the power to save us.
つまり、 救う力を持っておられるから神は救えるのです。
Let's turn to 2 Corinthians chapter 20 verses 14 to 17. Second Chronicles chapter 20 verses 14 to 17.
では歴代史を見ます。歴代史第2です。20章14節から17節です。
Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite, a descendant of Asaph, as he stood in the assembly.
時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリヤの子である。
He said, Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's.
彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。
Tomorrow march down against themThey will be climbing up the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel.
明日、彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはツィツの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。
You will not have to fight this battle.Take up your positions and stand firm and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow and the Lord will be with you.
この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。
And now let's look at Romans chapter 1 verse 16 to 17.
続いてローマ人への手紙1章16、17節です。
For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile.
私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith.
なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、 その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
In the Old Testament, in the physical wars that God's people encountered, God raised up a judge or a hero and gave them his power to bring deliverance to his people.
旧約聖書に出てくる神の民が出くわした戦いでは、神は裁き司や英雄を立てられ、その者たちに人々を救い出す力を与えています。
In the New Testament, we learn that these physical wars and enemies were only a shadow of the real war we face, that is, a spiritual war.
新約聖書では、数々の戦いや 敵のことを、人が直面する真の戦いである霊的戦いの表向きの形なんだと教えています。
In this spiritual warfare, God sent His Son Jesus to be our deliverer.
この人間の持つ霊的な戦いのために、神は私たちの救い主として一人のイエスを送られたんです。
Many people in the world think they are safe.
この世の多くの人は自分は安全だと思っています。
They are so blinded by the enemy that they don't realize the predicament they are in.
でも、それは敵によって盲目にされているんです。自分のいる本当の状況を悟ってはいないのです。
Without God, people are slaves to sin, even when they think that they are free.
つまり、神なしでは自分は自由だと思っていたとしても、それは罪の奴隷なんです。
It's only when their eyes are opened by the power of the Holy Spirit that they can realize they are hopelessly trapped.
人は聖霊によってその目が開かれた時にだけ自分がどうにもしようのない罠の中にはまっていることがわかるんです。
The only one who can free them is Jesus.
そこから解放できるのがイエスだけなんです。
He has the power of God to save from sin.
イエスには人を罪から救い出す神の力があるんです。
Call out to Jesus, He will deliver you.
イエスを呼び求めるのです。イエスがあなたを救ってくださいます。
アーメン。
アーメン。
Eighthly.The eighth attribute of God that David mentions is He is our confidence.
八つ目です。神の特質。ダビデの宣言による神の特質八つ目は、神は我らの自信。神は我らの自信です。
The sixth part of verse 2 says, My stronghold.
今日の御言葉二節に我が櫓とあります。
The Hebrew word translated in the NIV as stronghold is misgob.
新約聖書の櫓という言葉のヘブル語はミスゴーです。
This word literally means a cliff, a stronghold high and inaccessible.
文字通りは崖という意味ですが、高くてアクセスできない要塞を意味します。
To have such a stronghold to stay in gives one a distinct military advantage.
軍隊がそんな要塞を持つことは、確かな強みを軍隊に与えます。
God's position is so strong, no one can defeat him.
神の矢倉、神の陣地は非常に強く固く、誰にも破れないのです。
If we remain with him, no matter what happens, ultimately we cannot be shaken.
ですから、何が起こっても、私たちがこの神にとどまっている限り、最終的に私たちが動かされることはないんです。
We have the hope of an eternal secure dwelling place with him.
私たちには神と共にいることのできる永遠の安全な住まいがあるという希望があって。
And having this hope gives us the confidence to walk boldly.Advancing His kingdom in the world.
この希望がこの世に神の御国を大胆に広めていく自信になるんです。
For our last reading today, let's turn to Isaiah 33 verses 15 to 17.
では最後の御言葉、イザヤ書33節です。33章です。イザヤ書33章です。15節から17節。
Those who walk righteously and speak what is right, who reject gain from extortion and keep their hands from accepting bribes, who stop their ears against the plots of murder and shut their eyes against contemplating evil.
正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血なまぐさいことを聞かない者、耳を閉じて悪いことを見ない者、目を閉じて、悪いことを見ない者。
They are the ones who will dwell on the heights, whose refuge will be the mountain fortress. Their bread will be supplied, and water will not fail them.
このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。彼のパンは与えられ、その水は確保される。
Your eyes will see the king in his beauty and view the land that stretches afar.
あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。
Many people place their confidence in things on this earth. Maybe it's their family or their employer.
多くの人たちがこの世のものに自信を持ちます。家族や仕事先に。
For some people, it's their money or other assets.
ある人にとってはお金や財産が自信になります。
For other people, it may be their friends.
またある人にとっては友達が自信になったりします。
No matter how good these things seem to you, all of them can let you down, and none of these will save you from death.
これらのものがどれほど良いもののように思えても、 すべてあなたを落胆させうるものです。あなたを死から救うことはできないものです。
The only way we can be fully confident of our eternal security is by belonging to God.
永遠の安全。この自信は神につながることによってのみ持てます。
By having faith in Him.
神に信仰を持つことだけによってです。
Then we can be certain and confident of our future.
これが確かな将来への自信となるんです。
With this confidence, we are able to act more boldly and see the kingdom of God expand on this earth.
この永遠の安全という自信を持って、私たちはこの世において神の御国が広がるよう大胆に行動できるんです。
Let's move with boldness, confident that the Lord is our stronghold and ultimately we cannot be shaken.
主が私たちの要塞であるという自信を持って大胆に進みましょう。私たちは最後まで最後に動かされるようなことはないのです。
アーメン。
アーメン。